座ってたわ。キャッ。あ、お尻に iPhone が。これ危険だ。でも壊れてない。さすが iPhone。iPhone 大好き。何やってんねやろ、こんな夜中に。こんにちは、ホロ酔い7の伊豆吉です。ほんま何やってんすかね。ちょっと妙なテンションで、愉快の方を始めていきたいと思いますけれども、ホロ酔い7の伊豆吉でございます。いやー、やっと金曜日になりました。今週はちょっと長かった。なんかほんまに3連休が長く続きすぎて、週4日制のこの楽さにちょっと怠けてしまってた感じがあります。なんか年のせいなんか分かんないんですけど、最近ちょっと物忘れが激しいというか、今までやったことのないようなミスみたいなのがちょっと立て続けに続いててですね、まあ、特に前回の愉快なんていうのはね、話題と話題の間の効果音をね、全部伊豆吉でした、ありがとうございましたでつなげてしまってね、途中で全部終わっちゃうみたいな、そんな変な回にしてしまったりしてね、いろんな方からご指摘いただきました。マシタックさん、はい、5分40秒付近にゾゾゾな声が聞こえるということで、まあこういうこともネタなのかということで、まあ、ネタです、ありがとうございます。もうネタですとしか言いようがないというか、もうそうさせてくれないとちょっと私の自尊心が傷ついてしまいます。はいはい、で続きまして、ヒルアンドンさん、愉快、ここ数回の配信分エンディングの音声が他より小さい気がします。ゆずきちさんの PC が6年くらい前の MacBook Pro と聞いて、こちらもうちと同じやと、ますます親近感ということで、ありがとうございます。ちょっと最後まで聞いていただいてありがとうございます。もう私が試し聞きしてないのがもろバレということでですね、最近ちょっとたるんでんなということではあるかもしれませんけれども、今後気をつけていきたいと思います。続きまして、直角炭さん、呼び名のややこしさすごくわかります。某窓の〇〇エディションの種類の多さは、今回ゆずきちさんがおっしゃってたことと同じような感情を抱いているので、ということで、ありがとうございますね。オクトーバーなんたらかんたらと、エイプリルなんたらかんたらというのをね、毎回だって、エイプリルオクトーバーとかってまた使ってしまったら、またこの次の年の4月とかも同じことをするんですかね。エイプリル2019アップデートって、なんかちょっと変わり映えのしないね。なんかもうちょっとやるんなら、もう突拍子もないようなね、名前にしてくれてもいいんじゃないかなとか。まあアンドロイドなんかは結構ウィットに富んだね、アルファベットを順番に頭文字をつけたお菓子の名前でやってきたと。ということで、まあ、最新版なんかはパイテなんか特定のお菓子の名前でもないしみたいな、まあ、それはそれでなんかうーんっていう感じだったんですけども、ポッキーでいいんじゃないかなとは思っちゃいますけれどね。はい、ありがとうございました。はい、さて最初に変な茶番をしましたけれども、なんでこんな茶番をしたかというとですね、まあここ数回 iPhone の話題ばっかり言ってましたけれども、私自身がちょっと10S とか 10S Max とか 10R とかね、新製品をことごとく、まあ、高いと、まあ、悔しい涙を流しながら、ディスってきたわけですけれども、まあ、結局、まあ、10万円超える値段で、自分の娯楽のために携帯を買い替えるなんてはなかなかできませんものですから、やっぱり庶民は庶民らしく iPhone 8ぐらいで、手を打とうじゃないかっていうことで、まあ、ここ、まあ、何週間かずっとメルカリとヤフオクをずっと見てましたね。もうなんか猿みたいに見てましたね。で、 まあ、結構今の最初の頃ね、あの 10S 発表時点ではですね、まあ、その旧機種の値下げとかも公表されてなかったもんで、結構 iPhone8 なんかでも結構8万円台とか結構高かったんですよね。で、iPhone8 が公式の価格で値下げになったっていうタイミングからガクッと値段が2万円ぐらい下がってきて、結構6万円台でも買えるような状態になってきていたっていうところが結構あったので、あ、これそろそろいけんちゃうかっていうことをいろいろ考えてたんですよね。で、まあ、結果的にその私 iPhone、買い替えました。はい。iPhone、10に買い替えました。はい、もうアップルストアのオンラインでは買うことができない iPhone X を、今手元に握りしめておりますね。はい、ありがとうございます。iPhone X 自体も、まあ、まだ1年経ってない、時点の、まあ、旧機種ではありますけれども、まあまあなかなか値段はするというところでございます。通常の中古ショップとかで買うとね、まあ普通にまだ10万超えてるような値段になってるんじゃないかなとは思うんだけれども、やっぱりその辺ヤフオクとかメルカリは根気よく探せば、まあ、意外な値段で手に入れることができたのかなっていうところがありましてですね、私はこの iPhone10の、256GB を、入手いたしましたよ。まあ、やっぱりね、正規の、まあ、中古ショップとかではないので、ある意味ギャンブルではあると思うんですよ。きっちり写真とかで残してくれてるっていう部分はあるんですけれども、やっぱりちょっと解像度が、なかなか芳しくなくて、で結構ちょっと iPhone 自体の光沢に邪魔されて、実は結構な傷がついてるのに気づかなくて届いて泣き寝入りするっていうパターンもあり得るかなとか思ってたんですけれども、ここはちょっとやっぱり誠実な出品者の方と巡り合うことができてですね、およそこれ結構半年使ってるのをこれっていうぐらいの綺麗な備品がやってまいりましたね。良かったなと思いましてですね。で、やっぱこんな中でその、まあ、ヤフオクとかメルカリとか見ていく中で、なんとなくまあ、誠実不誠実みたいなことが感覚で分かるような、まあ、出品の仕方ってなんかありませんね。やっぱりその大事に使ってもらいたいっていう気持ちが現れる出品の仕方ってなんかやっぱりあるじゃないですか。で、私がまあ入手したものっていうのはやっぱり結構ね、丁寧に写真とかね、四隅のね、要はおよそ傷がつきやすそうなところの、まあ、近接写真とかをきっちり載せてくれてたりするし、背面とかそのカメラの出っ張り部分とかの写真もきっちり載せてくれてたりするし、すごい良心的な感じでですね、まあ、結構おまけみたいなのもいろいろつけてくれてね、ワイヤレス充電器とかガラスフィルムとかね、まあ、そういうのもつけてくれながら出品してくれてたんで、なんかすごい誠意を感じたんですよね。正直他の出品者の方が価格が安かったりもしたんだけれども、なんかやっぱりこの誠実さっていうところがすごいなんか安心感あったなって思って、まあこちらの方選ばしてもらったっていう感じはあったんですけどね。はい。だから安かったら安いだけにね、やっぱりiPhone 自体の知識がない方が、ちょっと現状の価格を分からずに出品しているっていうケースもありはするんだけれども、やっぱりちょっといろんなとこで落とし穴があったりするんですよね。こっそりジャンクって書いてたりね、要は電源入りませんとかね、要はネットワーク、通信×ですとかでね、要は残債払い切ってないのに出品してたりとかっていうのが結構スマホって落とし穴が多いんで、その辺のポイントをちゃんと抑えた上でやらないといけないなっていうことですよね。 まあでも今回 iPhone X256GB の、しかも SIM フリーか、まあ、これを入手することができて非常に満足でございました。で早速今日もともとの iPhone6S から移行したんですけれども、やっぱ楽ですね。前の、iPhone5S から 6S への移行っていうのは、まあ、バックアップ同士で復元し合うみたいなことあったんですけれども、結構 Wi-Fi のつなぎ直しとか結構めんどくさかったんだけれども、まあ、今って旧 iPhone を、まあ、近づければ基本的な設定 Wi-Fi とかの接続も含めて複写してくれるんでだいぶ楽でしたね。うん、だから今もうあっちゅう間にもう1時間もかからずに移行ができて、今サクサク使うことができています。まあ、ファーストインプレッションって言ってももう iPhone X の話なんてもう皆さん聞き飽きてるんかもしれないんですけれども、まあ、やっぱりいいなって思って、ホームボタンがなくなったっていうところに関してのその違和感っていうのは、まあ、予習大好き人間なんでもうヤフオクで iPhone X を落札したぜっていうこのタイミングから、めちゃくちゃレビュー動画見たんで、すごいもう何ですかね、ハンマバキが烈海王と戦う前にリアルシャドウで烈海王をもうすでに倒してるっていう状態ぐらいまで私はもうホームボタンない iPhone のイメージトレーニングを完璧に仕上げてきたんで、一切違和感なく使い始めることができましたね。で天才かっていうね、まあ、自画自賛はどうでもいいですけど、いやでもやっぱり自然に入り込むことができたなって、あボタンないんやっていう感じですごい残念に感じることはなくて、でまあ前々の iPhone XR のちょっと文句を言ってた内容でその 3D タッチがないぞっていうところについては、まあ、今回10を買うことで、解決したっていうことはね、まあ、私にとっては非常に素晴らしいことだなと思いました。うん、最近の気になるニュースということでですね、先週からやってます、気になるニュースコーナーなんですけれどもね、まあ、今週もいろいろちょっとニュースあったんですけれども、まずね、こちらのニュース、秘宝マイシングス2019年1月31日でサービス終了ということで、これがですね、まあ、サービス同士を連携させる、まあ、クラウドサービスといえば、IFTTというものがありました。まあ、ありましたというか、今もメジャーで、もう、私も使い続けてるやつなんですけれども、まあ、言ってみたら、iPhone でツイートした内容をインスタでもツイートするっていうのを、まあ、サービス同士を連携させて、ある程度自動化させるみたいな、まあ、サービスなんですけれども、実はこれの国内版があったのをご存知でしょうか。Yahoo Japan が提供するその複数のウェブサービスや IoT 家電などを連携させることができるサービスっていうので、MySings っていうアプリがあったんですね。で、まあ、これ結構2年ぐらい前に鳴り物入りで出てきて、私も一回アプリとしては入れてみたんですけれども、まあ、まあ、正直ちょっと使いづらくてですね。というか私の身近にある、使ってるサービスが含まれてなかったり、私が使ってないようなサービスが逆に含まれてたりするっていう形で、まあまあまあ使いにくかったので、ちょっとやめたっていうところなんですよね。うん。で、まあ、終了に至った原因自体は明らかにはされてないんですけれども、うん。じゃあなんでダメやったんですかね。だからこの IFTTの方では連携できなかったけれども、こちらの MySings の方では連携できてたっていう意味では、まあ LINE とかね、国内で結構需要のあるサービスとか、まああとは Yahoo Japan のサービスとかで連携できてたっていう意味では、すごい便利やったというところだったんだけれども、まあ、要は需要がなかったというか、ほんまは潜在的な需要はあるんだけれども、使い切れる人がいなかったっていうことが結論なんじゃないかなと思ってて。 だからそのイフトって言ったらその、まあ、海外がメインではあるけれども、やっぱりその海外の人はやっぱりそういうのを使いこなせてるっていう部分があるんだけれども、まあ、国内に向けてそれをやろうとしたら、まあ、要はその国内で使ってるスマホユーザーっていうのはもしかしたら高齢者であったりとか、例えばそのヤフージャパンが大好きな人ってまあ若干の高齢者なイメージが私勝手にあるんですよね。じゃあその若干の高齢者がじゃあこの国内のサービス連携させるマイシングスですよっていうことで入ってポンって渡して使いこなせるかっていうと、まあなかなか難しかったんじゃないかなと思ったりもするんですよね。じゃあそれ以上にその IT のリテラシーがある人がそれを使うってなると、マイシングスですとちょっと物足りないなとかっていうような部分が出てきてしまって、まあちょっとそのニーズに噛み合う層が少なすぎたっていうのが原因なんじゃないかなと勝手に思っております。はい、まあ、だからちょっと残念やったんですけれども、あのちょっとイフトの方がやっぱり便利すぎたっていうところでちょっと軍配が上がってしまったのかなというところでございます。まあ、イフトの方もですね、まだまだあの連携しきれてない部分がやっぱり私的にはあったりもするんで、もうちょっと頑張ってほしいなっていうところですね。わがままか、俺は。わがままか。ね。はい。頑張ってください。ということで。はい。続きまして、こちらのニュースです。Google アプリ有料化へ、欧州戦略見直しということでですね、これ、読売オンラインからのニュースなんですけれども、Google が作るアプリが有料になりますよという驚くべきニュース。まあこれただし、まあ欧州でっていうことなんですけれども、一部読みますと、大手 Google、IT 大手 Google は16日、欧州でスマートフォンやタブレット端末を販売するメーカーに対し、これまで無償提供していた電子メール、G メールや地図サービス、Google マップなどのアプリを有料化すると発表した。アプリの使用をメーカーに強制した後、EU が判断し、制裁金を課したことで戦略見直しを迫られた形だということです。まあ、まあ、ちょっと欧州関係の絡みになるんで、あんまり日本では関係はないとは思うんですけれども、やっぱりその Google の強引な戦略にちょっとその EU が怒り狂ったっていうことかなというところなんですけれども、うん。だからその、まあ、独自のアプリを使わせることを許さずに、もう Google がこっちの便利なやつ使えや、お前、みたいなことで、まあ、いじめっ子みたいに振る舞ったんでしょうかね。ガキ大将的なね。まあ、その制裁ということで、まあ、これは仕方のないことなんだけれども、まあ、逆に、Google マップとか Gmail 以外の便利なアプリって何よと。まあ、いろいろあるんかもしれないんですけれども、やっぱり標準的なアプリとしては私としても結構便利に使わせてもらってるっていう部分でいくとね、これが逆に有料になってしまうっていうのは、だからユーザーに転嫁されてしまうと嫌ですよね。どういう料金体系で法人に対して、まあ、提供されていくのかわかんないですけど、まあ、さすがにユーザーに対して個別になんかGoogleマップ500円ですよとかっていうのはやらないんでしょうけれども、まあ、それがどっかスマホの代金に転嫁されてたりとか、通信料金に転嫁されてたりとかっていうのはこっそりされるんじゃないかなと勝手に思ってたりもします。だから日本もそういうのを明示なく勝手にやって、いつの間にかスマホの代金上がってるっていうところで、まあ実は裏側ではこういう動きがありましたよっていうのがもしかしたらいずれあるかもしれませんね。ちょっと注意しましょう。まあ自分的に一番痛いのはもしかしたらこの YouTube のアプリが有料になることかもしれないですね。はい、次のニュース、また面白いニュース出てきました。おまかせメニューを毎日食べても月額2980円で、フードパスポートで外食をもっと気楽に、いつもの食事をもっとお得に、ということでですね、PR タイムズというサイトの方でニュースがありました。 株式会社ピアーズ、所在地大阪府大阪市ですね。食に関わるすべての人の幸せを作るを理念に掲げている会社なんですけれども、まあ、こちらが提供するフードパスポートというサービスおよびアプリはですね、あのユーザーの外食機会を増やすために、また新たなサービスを始めますよということでですね、まあ、ニュースのタイトルの通り月額定額2980円でこのサービスに登録している、飲食店が、まあ、あのお任せで提供する食材を、毎日1日1回、食べ放題と、まあ、食べ放題っていうかね1日1回必ず食べられるっていうようなそういう仕組みらしいです。で、現状加盟店舗数は200を超えているということでですね、しかもここでのエリア、気になるエリアがですね、あの近畿圏ですね、今のところ近畿2府4県に広がっているということでですね、こういうなんか目新しいサービスが大阪発になるっていうのが結構珍しいなって思って、あの正直これ東京発やったらあのニュースとしても取り上げなかったんですけれども、これいいじゃないのとか思ったんですね。でこれ仕組みとしてはですね、あのこのアプリのちょっとデモ画面見てみたんですけれども、いわゆるその店舗の中にあるメニューは、まあ、店舗があのお任せ出すわけなんですけれども、その単位がいわゆる余剰数、まあ、余ってる数っていうような表現をしているということで、まあ、多分あのどっかのランチとかその、ディナーとかの、まあ、料理を作ってる中で余った食材で作った料理を、まあ、お任せと称して提供するっていうようなコンセプトなんだと思います。で実際この、ニュースサイトの文面にもですね、フードロス対策っていうところも標榜しておりますので、いわゆるその、まあ、余った食事を、無駄なく使い切るために、まあ割とユーザー向けには格安で提供できるような仕組みっていうことと、で、あとはその店舗側としてはもうどうしても捨てざるを得ない食材を有効活用できるっていう機会を結びつけるっていうマッチングサービスみたいな、まあ余り食材の出会い系サイトみたいな、そういうイメージでしょうかね。はい。で、この月額2980円っていうのが高いのか安いのかっていうところを判断するところですよね。で、ちょっと注意しないといけないのが、これこの、食べ物を提供する店に行くときには、必ずワンドリンクオーダーが必須になるっていうことなんで、まあ実質そのワンドリンク代、がプラスアルファになってきてしまうっていうところはちょっと要注意かなと思いました。まあ、使い道によっては得になったりっていうところでしょうね。毎日行くっていう人にとってはもうとてもいいものなんじゃないかなと思います。ちょっと未知数のサービスではあるんだけれども、私も機会があれば使ってみたいんですが、多分これね、結構独身向けやと思うんですよ。やっぱりちょっと家族連れでね、ちょっとどんなものが出るかもわからないっていうのは、ちょっとなかなかそれは入りづらいっていうところではありますので、その辺はちょっと、様子見ていきたいなと思います。まあ、もしこのニュース、聞かれて気になる方は、ぜひ、使ってみていただいて感想をお聞かせ願いたいと思います。はい、今回のニュースは以上でございます。まあ、前半は iPhone 買い替えましたよっていうちょっと、まあ、自己満足で半分過ごしてしまいましたけれども、まあ、皆さん iPhone X どうですか？これね、まあ、ちょっとまだ未知数なところありますけれども、結構 Face ID の認識も結構良かったりするので、結構はかどるかな、いろいろはかどるかなとか思ってるんですけどね。ただちょっと暗闇でのフェイス ID の認識はほぼできないっていう状況なので、まあ、この辺の解決をどう図るかっていうところがちょっと、まあ、アップルさんの腕の見せ所かなと思うんですけれども、だからちょっと寝転びながら眠りにつくまで iPhone 見られへんのはちょっと辛いなって、いや寝る直前にスマホ見るなよって思うでしょう。でもね、なんか スマホ触ってる方が、眠りに入りやすいんですよ。その辺ちょっと勘弁してやってください。はい、ということで、またしばらく使い続けているうちに、またいろんな感想出てくるかと思いますので、またゆかりの方でお知らせしたいと思います。それでは今日はゆかりの方終わりたいと思います。ありがとうございました。
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7@gmail.com、 RADIO ピリオドHOROYOI7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。